3, 2, 1, 0.
We quando recommend time listen.
ゆるめたタイに缶コーヒーで西の空見ればため息ひとつ茜の雲に届きもせず消える。
さて今週も始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。今週の MC 当番は花岡恵子です。いつもはこの番組今一番タイムリーなおすすめをご紹介しているわけなんですが、毎月第4週目の土曜日と日曜日は朗読をおすすめということで、タイムリッスンリーディングシアターを土曜日に前編、そして日曜日に後編と2日に分けてお送りします。さあ今週も素敵なゲストをお呼びしております。今回作品を読んでいただきます島田明子さんです。
島田明子です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。明子さん今日も帽子が似合ってますね。
ありがとうございます。
いつもねこうあのニットの帽子をよくかぶってらっしゃる。
そうですね、はい、ニットかだいたいベレー帽ですね。
あ、ベレー帽ですね。
よく漫画家さんですかって言われるのと違います、ね、
そうそうそう、
今日絵心はどちらかとない方です。
あ、本当ですか。、はい、今日しかもボーダーの、
そうですね、
着てらっしゃるから島田さんはもしかしたらあの和夫さん、
あ、梅津的な、うん、梅津先生的なね、違います、ね、
違います、違うか、赤じゃないしね、
赤じゃないし、ね、うん、白黒だし、ね、
白黒だしで、うんうん、はい、愉快でしょ島田さん。
嘘でしょ、今その要素あ嘘でしょ。
で島田さん本当大好きなんですよ私。
ありがとうございます。私も恵子のことが好きよ。
やだ嬉しい。違うんですよ、今日こういう番組じゃないんです。
違った違った、なんか面白いね。さっきまでなんか綺麗に喋ってたからどっちで行くのかなって言ったら違ったと思って。
そうそうそうそう、うん、あの今日は、はい、あの朗読ですから。
そうでした、そうでした、
そうそうそう、これから朗読でした。そう、はい、島田さん読んでくださるんですよ。
はい、読みます。
はい、島田さんだってもともとこのリーディングシアター、まあ、このウィークエンドレコメンドになる前、
はい、
ディレクターも担当されてらっしゃったことがあるんですよね。
そうですね、リーディングシアター の、うん、あのディレクターをやってましたね。
そうですよね、
はい、
その時ご自身で読んだことも、
1回だけあります。
はい、となると、はい、今回は2回目。
そうですね、2回目で結構でも久しぶりですよ。
あ、そうですか。
はい、なんかね、あのストーリーボックスっていうの事務所の有志のメンバーでやってるこう朗読会とか、
はい、
事務所自体があの主催してる結構大きな朗読会とかではこういろんな方とね一緒にこう群読と言いますか、はい、まあ、ラジオドラマみたいな感じで読むの結構多いんですけども、一人で読むっていうのは、ね、なかなかやっぱりちょっとね、はい、難しいじゃないですか、朗読って。
そうなんですよね。
そうなんですよ、
結構周りの人がいると周りの人のこう力を借りて、
そうですね、
自分もこう上がっていけたりもしますけれども、はい、自分で全部世界を作らないといけないっていうのが。
そうなんですよ、これがまた、ね、これがまた
渋い顔してますね。梅干し食べたみたいな顔してますけど、はい、今回はどんなお話ですか。
今回はですね、まあ、あの小さな男の子が、主人公のお話なんですけども、うんうん、
はい、
まあ、あの家族のねあのお話で、最後にはちょっとほっこりできるような、その主人公の男の子が、
はい、
まあ、いかにこう家族とのつながりをこう幸せに感じているかみたいなことが伝えられればなとは思ってるんですけども、はい、
あったかそうなこの寒い時期にはぴったりの作品になるんじゃないかなと、
はい、
皆さんぜひ最後までゆっくり聞いていただければなと思います。
はい、お願いします。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
それでは作品をお聞きいただきましょう。今回は島田明子さんの朗読で、有島武雄作、碁石を飲んだやっちゃん。それではどうぞ。
有島武雄作、碁石を飲んだやっちゃん。
やっちゃんが黒い石も白い石もみんな一人で両手で取ってゴムの下に入れてしまおうとするから僕は怒ってやったんだ。
やっちゃん、それは僕んだよ。
が目ばかりクリクリさせて僕の石までひったくり続けるから僕は構わずに取り返してやった。そしたらたっちゃんが生意気に僕のほっぺたをひっかいた。母さんがいくらやっちゃんは弟だから可愛がるんだっておっしゃったってやっちゃんがほっぺたをひっかけば僕だって悔しいから僕も力任せにやっちゃんのちっぽけな鼻のところをひっかいてやった。指の先が目に触った時にはひっかきながらもちょっと心配だった。ひっかいたらすぐ泣くだろうと思った。そしたらいい気持ちだろうと思ってひっかいてやった。やっちゃんは泣かないで僕にかかってきた。投げ出していた足を折り曲げて尻を浮かして両手を引っかく形にして黙ったままでかかってきたから僕は隙を狙ってもう一度やっちゃんの団子鼻のところを引っかいてやった。そしたらやっちゃんはしばらく顔中をへんちくりにしていたがいきなり尻をドンとついて僕の胸のところがドキンとするような大きな声で泣き出した。僕はいい気味でもう一つやっちゃんのほっぺたを殴りつけておいてやっちゃんの足元に転げている碁石を大急ぎでひったくってやった。そしたら部屋の向こうに日向ぼっこしながら着物を縫っていたばあやが眼鏡をかけた顔をこちらに向けて上目でにらみつけながらまた泣かせて兄さん悪いじゃありませんか年笠のくせにと言ったがやっちゃんが足をバタバタやって死にそうに泣くものだからいきなり立ってきてやっちゃんを抱き上げた。ばあやはやっちゃんにお乳を飲ませているものだからいつでもやっちゃんの加勢をするんだ。そしてお
ーかわいそうにどこ
本当に悪い兄さんですね。あらこんなに目の下耳ずばれにして兄さんごめんなさいとおっしゃいますし、おっしゃらないとお母さんに言いつけますよ。さあ
誰がやっちゃんなんかにごめんなさいするもんか。初めて言えばやっちゃんが悪いんだ。
僕は黙ったままでばあやをにらみつけてやった。
ばあやはわーわー泣くやっちゃんの背中を抱いたまま平手でそっと叩きながらやっちゃんをなだめたり僕になんだか小言を言い続けていたが僕がどうしても謝ってやらなかったらとうとう
それじゃようござんす。やっちゃん後でばあやがお母さんにみんな言いつけてあげますからね。もう泣くんじゃありませんよ。いい子ね。やっちゃんはばあやのご秘蔵っ子。兄さんと遊ばずにばあやのそばにいらっしゃい。嫌な兄さんだこと。
と言って僕が大急ぎで一塊に集めた碁石のところに手を出して一つかみつかもうとした。僕は大急ぎで両手で蓋をしたけれどもばあやは構わずに少しばかり石を拾ってばあやの座ってるところに持って行ってしまった。普段なら僕はばあやを追いかけていってばあやが何と言ってもそれを取り返してくるんだけれどもやっちゃんの顔に耳ずばれができているとばあやの言ったのが気がかりでもしかするとお母さんにも叱られるだろうと思うと少しぐらい碁石は取られても我慢する気になった。
何しろやっちゃんよりはずっとたくさんこっちに碁石があるんだから僕は威張っていいと思った。そして部屋の真ん中に陣取ってその石を黒と白とに分けて畳の上にきれいに並べ始めた。
やっちゃんはばあやの膝に抱かれながら
まだ悔しそうに泣き続けていた。
ばあやが乳をあてがっても飲もうとしなかった。時々思い出しては大きな声を出した。しまいにはその泣き声が少し気になりだして僕はやっちゃんと喧嘩しなければよかったなと思い始めた。さっきやっちゃんがニコニコ笑いながら小さな手に碁石をいっぱい握って僕がいらないと言ったのも僕は思い出した。その小さな握り拳が僕の目の前でひょこりひょこりと動いた。そのうちにばあやが畳の上に握っていた碁石をばらりと撒くと泣きじゃくりをしていたやっちゃんは急に泣き止んでばあやの膝から滑り降りてそれをおもちゃにし始めた。
ばあやはそれを見るとそうそうそうやって大人にお遊びなさいよ。ばあやはやっちゃんのおちゃんちゃんを急いで縫い上げますからねと言いながらせっせと縫い物を始めた。僕はその時白い石でウサギを黒い石で亀を作ろうとした。亀の方はできたけれどもウサギの方はあんまり大きく作ったので
片方の耳の先が足りなかった。もう10ほどあればうまくできるんだけれども、やっちゃんが持って行ってしまったんだから仕方がない。
やっちゃん、10だけ白いしくれない?
と言おうとして、ふっとやっちゃんの方に顔を向けたが、縁側の方を向いて碁石をおもちゃにしているやっちゃんを見たら、口を聞くのが変になった。
今喧嘩したばかりだから、僕から何か言い出してはいけなかった。
だから仕方なしに僕はウサギを崩してしまって、もう少し小さく作り直そうとした。でもそうすると、亀の方が大きくなりすぎて、ウサギが居眠りしないでも、亀の方がかけっこに勝ちそうだった。
だから困っちゃった。僕はどうしてもやっちゃんに足らない碁石をくれろと言いたくなった。
やっちゃんはまだ3つですぐ忘れるから、そう言ったらさっきのように丸い握り拳だけうんと手を伸ばしてくれるかもしれないと思った。
やっちゃん
と言おうとして僕はその方を見た。そしたらやっちゃんはバーヤのお尻のところで遊んでいたが、真っ赤な顔になって目にいっぱい涙をためて、口を大きく開いて手と足とを一生懸命にバタバタと動かしていた。僕は初めやっちゃんが何かの真似をしているのかと思った。それでもあのおしゃべりのやっちゃんが口を聞かないのが変だった。おまけに見ていると両手を口のところに持って行って無理に口の中に入れようとしたりした。なんだかふざけているのではなく本気の本気らしくなってきた。しまいには目を白くしたり黒くしたりしてゲーゲーと吐き始めた。僕は気味が悪くなってきた。やっちゃんが急に怖い病気になったんだと思い出した。僕は大きな声で、
ばあや、ばあや、やっちゃんが病気になったよ
と怒鳴ってしまった。そしたらばあやはすぐ自分のお尻の方を振り向いたが、やっちゃんの肩に手をかけて自分の方に向けて、急に慌てて後ろからやっちゃんを抱いて、
あら、やっちゃんどうしたんです？口を開けてごらんなさい。
口をですよ。
こっちを、明るい方向いて。
あ、ご石を飲んだじゃないの！
と言うと、握り拳を固めて、やっちゃんの背中を続けさまに叩きつけた。
さあ、カーッと言ってお吐きなさい。それ、もう一度。どうしようね。やっちゃん、吐くんですよ。
バーヤは、やっちゃんをかっきり膝の上に抱き上げて、また背中を叩いた。僕は、いつ来たとも知らぬうちにバーヤのそばに来て、立ったままでやっちゃんの顔を見下ろしていた。やっちゃんの顔は、血が出るほど赤くなっていた。バーヤは、
兄さん、あなた、早く行って水を一杯。
僕は皆まで聞かずに縁側に飛び出して台所の方にかけていった。水を飲ませさえすればやっちゃんの病気は治るに違いないと思った。そしたらバーヤが後ろからまた呼びかけた。
兄さん、水は後で。早くお母さんのところに行って早く来てくださいと。
僕は台所の方に行くのをやめて、今度は一生懸命でお茶の間の方に走った。お母さんも障子を開け放して日向ぼっこをしながら静かに縫い物をしていらした。そのそばで鉄瓶のお湯がいい音を立てて煮えていた。奥にはそこがそんなに静かなのが変に思えた。やっちゃんの病気はもう治っているのかもしれないと思った。けれども心の内はかけっこをしている時みたいにドキンドキンしていて、うまく口が聞けなかった。
お母さん、お母さん、やっちゃんがね、
こうやってるんですよ。ばあやが早く来てって。
と言って、やっちゃんのした通りの真似を立ちながらしてみせた。お母さんは少しだるそうな目をしてニコニコしながら僕を見たが、僕を見ると急に二つに折っていた背中をまっすぐになさった。
やっちゃんがどうかしたの？
ウィークエンドリコメンド。タイムリッスン。島田明子さんの朗読で、有島武雄作、碁石を飲んだやっちゃん、前編をお聞きいただきました。後編は明日配信です。 どうぞお楽しみに。
今日はここまで。明日日曜日の後編をお楽しみに。